聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書61章1節から6節を読みます。旧約聖書の1162ページ上の段です。イザヤ書61章1節から6節まで。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が降伏される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、よよの荒廃の跡を新しくする。他国の人々が立ってあなたたちのために羊を飼い、異邦の人々があなたたちの畑を耕し、ブドウ畑の手入れをする。あなたたちは主の祭司と呼ばれ、私たちの神に仕えるものとされ、国々の富を享受し、彼らの栄光を自分のものとする。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録第4章の23節から31節までを読みます。新約聖書の220ページになります。220ページになります。使徒言行録4章23から31節。さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実、この都でヘロデとポントオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、見てと御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか 御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。祈祷を捧げます。神様、聖霊降臨祭を迎えることができました。福音宣教のために生き生きと私たちが動き回れるよう、聖霊による自由を与えてください。その昔、預言者が主の言葉を語ったように、私たちにもイエス・キリストの福音を力強く語らせてください。あなたが御子イエス・キリストをお与えになったほど、この世を愛してくださっていることに感謝申し上げます。あなたはイエス様がヨルダン川で受洗されたとき、これは私の愛する子、私の心にかなうものと仰せになりました。その情景を想像して、私たちの心は感謝にあふれます。私たちがイエス・キリストによって神の子とされている大きな恵みを心から喜ぶことができますように。聖霊よ、どうぞ私たちにおいでください。主イエスによってどうぞおいでください。私たちのこの礼拝に息吹を送って、私たちの信仰を強めてください。新しい年度、私たちは新しい計画を立てて歩み始めています。その一つ一つの計画の上に、あなたの導きを十分にお与えください。やめる者、困難に遭遇している者、そのような兄弟姉妹をあなたが顧み覚えてくださるようにお願いをします。尽きません感謝と祈りを、救い主の御名によって御前に捧げます。アーメン。聖霊に満たされてと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。使徒言行録の4章の前半には、ペトロとヨハネがサドカイ人や神殿警備長に捕らえられて、牢屋に入れられて留置されたという出来事が記されています。サドカイ派という人たちは、当時のユダヤ人の指導層の一つでありまして、サンヘドリンの議会を構成する重要なメンバーでした。で、捕らえられたといっても、別にペテロたちは暴力を振るわれたわけでもなく、悪事を働いたわけでもありませんから、厳しい厳罰に処せられたということではありません。もちろん彼らはユダヤ人社会の秩序を乱したわけでもありません。ですから、最初からこのペテロたちの逮捕拘束にはそもそも無理があったと思います。まあ、今流に言うならば、信教の自由を侵害する行為をサドカイ人たちは犯したということになります。ペテロたちが逮捕されて、翌日議会が召集されています。役人、長老、 立法学者たちが集められて、ペトロとヨハネをどうするか、そこで審議が行われました。で、結局二人は放免されています。で、サドカイ派という、サドカイ派と呼ばれるグループの人たちは、復活を認めなかったということですから、イエス様に起こったこの死人の復活を二人が宣伝しているらしいというのを聞きつけて、放置できなかったというのがそもそもの発端だったのでしょう。で、今日のテキストの前段部分では、議会のお偉方が堂々と語り振る舞っているペトロたち二人の態度に振り回されているという、そういう様子がよく描かれています。自由になったペトロたちは、信仰の仲間がいるところへすぐに帰りました。そして、祭司長や長老たちの語ったことを一切残らず報告したと、23節に記されています。議員たちからは、決してイエスという名によって話したり教えたりしないようにと命令された。そのことも報告されていたはずです。で、報告を受けた信徒たちは、ペテロたち二人の堂々とした対応に感激したんだと思います。よほど嬉しかったと思います。で、少々大げさではないかと思えるほど、彼らは神様を褒めたたえ賛美しました。24節。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。で、これはイザヤ書と詩編からの引用で、いわばその神様への呼びかけの言葉です。で、こういう様子を読んでおりますと、この初代教会の人たちは実に素直だったというふうに思います。余計なことは思い煩わない。目の前の一つの出来事に感謝をして祈りと願いとを捧げられる。で、それは信仰的に見て素晴らしいことだと思います。キリスト者の生活の基盤は、まず神様に何でも申し上げることにあるからです。解放された二人を迎えた仲間の信徒たちは、そんなに数は多くなかっただろうと思いますけれども、喜びを分かち合ったのです。小さな群れ、信仰の仲間ですが、そこには喜びが溢れていました。彼らが声を上げたその内容は、それまで彼らが学んできた旧約聖書の世界にまで広がっていきました。彼らは詩編の第二編の冒頭を思い起こしたようです。最初に呼びかけで始まったお祈りが、与えられた神様の御言葉は本当だったと思って、だんだんと高まって賛美になっていったわけです。今自分たちが経験していることは、あの詩編にある通りだったと、彼らは実感したんだと思います。旧約聖書の神様が現在もその計画を実行しつつある。そのように確信することは、彼らの実生活上の体験以外の何者でもありません。信仰生活の喜びや確信が 自分の体験として実証されるのならば、それ以上の恵みはないということです。そういうわけで、彼らの信仰体験は、27節から30節に、祈りの締めくくりとして言い表されています。すなわち、ヘロデ・アンティパスとポンテオ・ピラトが、異邦人やイスラエルの民と一緒になって、イエス様に逆らい行ったすべてのことがあらかじめ実現するように定められていたことである、そう指摘した上で、彼らの脅しに目を留めてくださいと願っています。ペトロとヨハネが体験してきた出来事は、初代教会の仲間たちにとっては人事ではなかったのです。ローマの権力やヘロデの横暴は自分たちの日常に十分起こり得る出来事でした。で、実はそこが初代教会の信徒たちと現代の私たちが決定的に違う点の一つです。権力の横暴が自分たちに今すぐ及んでくるとは私たちは考えておりません。やがて近い将来あるかもしれないけれども、今すぐにはないだろうと私たちは高をくくっています。しかし、初代教会の時代は今すぐにでも権力の手は伸びてくるのです。戦中戦前派の世代は、自分たちに迫り来る国家権力がどういうものであったかということを身をもって体験されたと思います。ですから、戦後すぐに平和憲法を掲げて再出発する決心をしたのだと思います。しかし、人間というものは弱い存在であって、そうしたせっかくの体験も30年たち、50年たち、今もう70年を過ぎる頃には、いつの間にか消え失せようとしています。また、初代教会の信徒たちと私たちを比べると、信仰の素直さでも私たちは大きく水を分けられているように思います。何よりも私たち現代人の信仰を脅かす権力に対する覚悟のなさ、これはもう決定的だと言ってよいと思います。まあ、かくいう私もどのくらい覚悟があるのかと問われるならば、何とも自信がないわけです。戦後生まれの者には、国家の圧力がじわじわと身に迫ってくるような経験が全くないのです。それでも多くの先輩たちから戦争の話を伺ったりして、国家権力に横暴を許すような体制だけは阻止しなければならないと決意をしています。私は平和憲法を擁護する、あるいは右寄りの政権を批判するデモにできるだけ参加していますけれども、このところ結構人が集まりますので、励まされております。特にシーリーズと呼ばれるような若い世代が、この民主主義というものを真剣に考え始めてくれるようになったことは、とても大きな励ましです。 前期高齢者になりましたので、デモからそろそろ身を引こうかなどとは言えなくなりました。さて、先ほども申しましたように、ペトロやヨハネやその信仰仲間たちの祈りの締めくくりは願いということでした。神様に呼びかけて始まった祈りが詩編の御言葉通りであったと、そういうことに感謝をして終わりを願いで結んだのです。で、そういう形は後の時代のキリスト者のお祈りの一つのパターンになっていったと思います。初代教会の信徒たちの祈りの第一は、大胆に御言葉を語ることができるようにということでした。そして第二が、30節にありますように、癒すことができますようにということです。で、現代で癒しといえば、病気や傷を治すことがほとんどで、そういうことは私たちはお医者さんに頼っておりまして、私たちの出番はないようです。しかし、人間は時に飢えを抱えたり、あるいは心の悩みなどにも苛まれる存在ですから、そういう場合には私たちの出番が多分あるのです。初代教会の信徒たちは、イエス・キリストの名によって、印と不思議な技とを行わせてくださいと祈りました。で、そこが重要なのです。神様によって、この私にも力ある技ができますようにと祈ることが重要なのです。何と申しますか、その神様に祈る際のこのスケールの大きさが、初代教会の人と私たちとは決定的に違います。で、これは初代教会に比べて私たちの信仰が多分ちんまりと固まってしまっているからかもしれません。今日の私たちの祈りとは一体何なのか。大胆に御言葉を語ることと、イエス・キリストの名によって印と不思議な技を願い求める心は、どうも衰退しているように思えてなりません。31節は、これぞ信仰共同体といった場面です。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。この集まっていた場所が揺れ動いたというのは、この祈りが聞かれましたよということを表す、古代ギリシャ、ローマの表現だと思います。でも感覚的に私たちにもよくわかる気がいたします。今日は聖霊降臨祭、ペンテコステです。私たち、代々木上原教会の群れにも豊かな聖霊が下って、私たち一人一人がよく用いられて、福音宣教の技をしっかり担うことができるよう祈り求めたいと思います。大胆に神の言葉を語って、イエス様の示してくださった真理を明かししていきたいものです。私たちが聖霊に満たされたとき、私たちは大胆に神の言葉を語ります。イエス様の時代に起こった五旬節の出来事が、今もなお現実に イエス・キリストの教会には起こります。心を引き締めて、これから訪れる三位一体説、聖霊降臨説の歩みを進めてまいりたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、預言者ヨエルは終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見ると言いました。私たちはあなたから命の息を受け、神の夢を語り続けようと思います。神の霊は今ここに訪れます。一陣の風のように、燃え上がる炎のように、神の霊が注がれるとき、子供たちは歌います、老人は夢を見ます、神の霊は私たちのうちに宿ります。私たち一同はあなたの霊に満たされて、共に主なるあなたを讃えます。主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の564番、イエスは委ねられるを歌います。